さあトラクターの JP です。よろしくお願いします。配信をしようとして、やろうとしてましたが、あえなく撃沈しましたので、このままラジオとして、放送していきたいと思います。本日も、
それもツイッター終わったんですか？
ツイッター止めました。はい、止めまして。もう
なるほど。
インスタとツイッターともうどちらかで生配信をしながらこのトラックタウン JP のお届けしようと思ったんですが、どうやらなんか音声がうまく乗らなかったみたいで、ちょっとまたもう一回ちょっと研究し直して次回に持ち越しますので、皆さんまたお楽しみください。ちょっと研究してお届けしようとするわけですが、本日は各自リモートで横田正人さん、そして阿部亮平さん、柏隆さん3人がリモートで待機中です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
生島さんが本日は17時半ぐらいにこう仕事終わりで入ってくるということだけはちょっと伺ってますので、突然途中で入ってくる可能性があるわけでございますが、さあトラクタン JP の先週からアップルのポッドキャストで聞けるようになったんですが、皆さんご存知でしたか？
僕 iPhone じゃないんですよ、
ね、なるほど。そこ
そうだ、
そこかたくなに iPhone じゃないらしいんですよね。うん、アップルの、ポッドキャストに入って、で何が良かったかというと、アップルウォッチにそのままスッて入ってくるんですよ。で、で僕、ジョギングするとき、アップルウォッチから音楽をずっと聴きながらこう走ってるんですけど、トラックタウン JP のを聴きながら初めてジョグをしましたね、こう。うん、いや、本当。ですごくこれまでこうノートとかでこうアップしてるのをこう聞いたりとか車で聞いたりとかしてたんですけど、ノートでアップしてるやつこう音量とかがまあ途中で切れたりとか、あと途中まででこうダウンロードが始まったりとかして、こう回線速度に結構聞きづらかったりとかした時期があったんですけど、アップルのポッドキャストはサクサクいきますね、なんかね。なんか自宅で撮った内容と思えないぐらいのなんかクオリティの高い感じでこう聞こえたんで、なんかこのままこの番組はこういう風に進むんじゃないかなという風に思ったぐらいで、うん、ぜひラジオ機の皆様もアップのポッドキャスト、横田さん以外はぜひお楽しみください。なんか、うん、いやでも最近
Mac なので大丈夫です。
うん、
あ Mac で Mac でも聞けますよね。パソコンでも
聞けます。パソコンでも聞きます。パソコンでポッドキャスト聞きます。はい。
聞いてみます、パソコンで。
すごいノートで聞くの聞きやすくなります。うんうん、さあじゃあ本日のテーマがいくつかあるわけですけど、ちょっと先ほどお題で流したんですが、まずお祝いのお話をちょっとしとかないとなと思いまして、柏さん結婚おめでとうございました。
はい、
結婚記念日、結婚記念日、
1周年
おめでとうございます。
いや本当1年前、はい、こんなことになってるって誰も思わなかったなっていうのと、
はい、
まあ結婚式も延期し、
う
ん、本当にとんでもない一年を過ごしたなと、過ごしてるなっていうのが印象ですね。そんな内容ないです。
いや、ないですけど、でも一応、その日のために、こう、うん、頑張って準備をされてたんでしょ、いろいろと。
うん、いろいろしてました。なんかこう、うん、まあ、式場と打ち合わせしたりとか、うん、あとは、こう、風呂、作って、うん、百何十個作って、一つ一つ手作りしたのも全部パンになったりとかもしましたけど。
あとあれですよね、この
時期、なんで2時間。
この時期に結婚式をやるっていうことはもう決めてるってことは、もうね、柏原さんぐらいになると、こう、いろいろ各方面の方々に来ていただくために、こう、事前にスケジュールの調整とかもね、あったわけですよね。
そうなんです。それがあったんで、うん、1年かけてやってたものが全部流れました。うん、で、坂井監督とかにも、
そうですね、う
ん、すいません、1年後のこのタイミングで結婚式するんで、うん、このタイミング開けといてくださいっていうのを各方面に流してたのを全部パーになった瞬間は、うんうん、あーっていう感じはありました、ね、正直、
うん、で。普通の一般人のとは、まあ、すぐできますからね、結婚式。うん、
まあ、だけど、うん、まあ、人の命が守れたっていう感覚でもあるんで、うん、そこはすごく、なんか、ああ、決断してよかったなって思うので、うん、別にこう、そこまで落ち込んでもないけど、
うん、
苦労をもう一回やんなきゃいけないのかっていうと、うん、まあ、楽しみな半分、
うん、
2時間また立ちっぱの仕事があるのかって思うとしんどいなっていう。
なるほど。
台所でずっとろうを溶かして風呂を作るんで。 それはしんどいなと思います。
これこうオリンピックが延期になったように柏原さんの結婚式も延期だということですよね。
延期だ
と喧嘩とかしないんですか、
うん、
準備で。
あ、準備で喧嘩は全くしなかったです。なんで、あの、僕ができなさすぎるんで、
うん、
あの、僕は、機材とか素材とかを買うためのお金は出すけど、
うん、
あの、企画とかはもうお任せしますと。
うんうんうん。
ということで、そう、あの、嫁に発注かけてました。で、これでどうっていうので、あ、いいよって言って、もうなんだろうな、式場のそのテーブルクロスとかの色合いとか、花は自分が決めて、うん、で、そこの進行とか、うん、あと、こまごましたら何やりたいとか、何準備しなきゃいけないっていうのは、嫁にやってもらってっていうので、結構順、住み分けしてました。
なるほど、なるほど。
うん、なんで、全く喧嘩しなかったですね、一回も。
あ、とはいえ、もう、あれですよね、こう、陸上ファンとしては気になるんですが、こう、誰かにこう乾杯の温度とかも一応お願いしてたわけですよね、こう。
うん、挨拶は酒井監督にお願いしてました。
うん、ああ、はいはいはい、はい、
うん。で、乾杯は会社の人とか、アメフトの GM にお願いしてたりとかもしてたので。
なるほど、なるほど。
ただし、ただし。
福島さんはですね、これ、言っていいのかな、うん、呼んでなかったんですよ。
呼んでなかった。
メンバーが。
はい。ですね。でも、福島さんを呼んでしまうと、うん、いよいよどこまで呼んでいいのか分かんなくなっちゃう部分があって。
なるほど、なるほど。
で、コーチも呼ばなきゃいけないとかってなると、
うんうんうん、
結構、もうキャパシティがちっちゃい会場だったので、
うんうん、
で、会社の今の近場の人たちと、
うん、
で、うち親族で、約30人いるんですよ。
うん、おうおう、福島方面
から来るんですね。福島方面からで30人いると大体、会場の、5分の1ぐらい埋まるんですね。
なるほど。
で、もう一手卓10人だとしたらもう3卓埋まるんですよ。
うんうんうん、
ってなるともうこれはほぼほぼ呼べないなっていうので大学の同期とか、
うんうん、
呼んだらもう本当にあと近しい人しか呼べないってなって、
うん、
で、正直、こう、申し訳ないなって思いつつも、うん、そこを外さざるを得ない状況だったっていうのはあります。
なるほど。はい、とはいえ、まあ、VTR 参加とかも来年欲しいですよね。
あー、でもなぁ。おうって終わると思うので。
なるほど。
なんか、こう、お願いに上がるのも忍びないし、
僕
人にお願いがあんまできないタイプなので、
あ
なんか、あ迷惑かけるなとか自分のために時間割いてもらうのもなんか嫌だなって思っちゃったりとか。
なるほど。
でそこの工数かかるんだったら他の選手育成してくれって思う。
あ、なるほどなるほど、うんはいうん、
それは少しあるかなと思います。
あ、うん、いやでもまあ来年がまた楽しみ、まあ、同じ企画をそのまま来年スライドさせるんですか柏原さん。
ほぼほぼスライドします。
なるほど。新規軸は足さない。うん、
新企画は、うん、立てるんだったらもう最悪、うん、もう YouTube で配信してやろうっていうのもちょっとあります。
なるほど。
それは会場側と要、うんうん、相談だと思うので。
じゃあそれ見ながら雑談しますか。
うん、そうですね。
副音声
で副音声で
我々、うん、
結婚式場の外に僕とアビルさんが2人こうチューラップスパーカーでこうね、こう、柏原さんおめでとうございますとかっていう。続いて、こう、酒井監督の祝辞が始まるようですとかって、ね、こういうんだ、うん、
そうです。会場に入っていく様子を生配信していくんです、
う
ん、
そうそう、生配信して、こう、レッドカーペットのようにこう、うん、こう、あ東洋大学 の同級生たちが来ましたねとかって、あの小さい選手、やったと田中の田中選手ですよとかこう言いながら説明していくみたいな感じのことをやっていきそうかな。うん、なるほどですね。
うん、最近だとズーム飲み会みたいなのあるじゃないですか。
ズーム飲み会、はいはいはい。
あ、うん、全然誘われないですよね。
あれ楽しいですよ。
友達いないんじゃないかなと思って、ちょっと最近不安になってます。
ああ。
ヨコさん。次回の収録飲みながらでいいんじゃないですか。
やりますか。ズーム陸上飲み会やりますか。
ちょっと。ズーム飲み会って何人ぐらいでやるんですか、皆さん。
どれぐらいまで参加できるんですかね。
LINE は、パソコンだと6人とかでも全然全員の顔見ながらできます。
なるほど、
うん。僕は LINE でよくやってますね。パソコンで LINE つないで、そのまま。うん、
先ほどこう、企画倒れとはなりましたけど、こう、インスタと、ツイッター、こう、ちょっとだけこう、つなげたじゃないですか。配信で。はい、一気になんか200人ぐらいがこう、ガッと見てたんですけど、いっそ200人ぐらいでズーム飲み会とかします？なんか。
でも、会話が1個しか進行しないじゃないですか。
そうですね。
あとはそういうオンライン。
オンライン。
で、250人同時に発言したら大変なことになる。
大変なりますね。
でも、メインは僕ら4人で話をしてて、はい、それを聞いてもらうっていうので、ミュートにしてもらうっていうのが。
なるほど。
イベントスタイルです。イベントスタイル。
そうか。
QR イベントスタイルを。
イベント、発言せずに、発言したいとかメールとかでくださいと。うん、なんか、そういう感じでメール。
なんか、ツイッターのハッシュタグで、質問事項もらって、で、そこで読み上げてって、誰々さんからいただきましたみたいなのを、こう、やっていけたら、
なるほど。
いいんじゃないですか。
お手紙読み上げる。
お手紙読み上げる。
ちょっとそれできるように、ちょっと、またアマゾンで機材買い足します、なんか。ちょっとコロナウイルスで外出歩かなくなりましたけど、アマゾンへの出費が半端ないですね、なんか、柏原さんも俺もなんか。
いや、もう、僕、アマゾンと、家電メーカーの出費はすごいです、今。
すごいですね。
もう、家電メーカーのオンラインがめちゃくちゃ便利なんですよね。朝10時までに、注文すると、もうその日に届くみたいなのもあるんで。
なるほど。
そうするともう、気になったものとか、あとはこれ必要だって思ったら、もう即座にポチってしちゃうんで、すげえ楽ですね、今。
なるほどね。これ多分、どんどん、あれじゃないですか、こう、コロナウイルスとかの関係で、こう、テレビとかももうリモートが当然みたいな感じにどんどんなってきてるじゃないですか。この調子でいくと、なんか夏までは僕らこの感じでやってきそうですよね、ラジオ。
そうですね。
このままでいいんじゃないですか。
いいんですかね、多分ね。今のところなんか。
あと防音室あればいいですかね。
防音室欲しいですか。
各部屋に。欲しいです
よ
ね。
各自が、こう、多分、アビルさんとかの、こう、後ろこう、明らかにこう和室感がこう出てるから、こう。
バレました。
和室感がこうね。
完全にね。そう、洗濯も干してあると
思う、ね。そうですよね。洗濯も干して。僕もそんな感じですけど。はい。いや、でも、この感じでいくと、そのまま、本当に夏までこの感じで、なんか、あらゆるメディアが動きそうですね。なんかね。で、そのタイミングで、こう、文化放送の方でも結構大変なことになったってことで、担当の山田さんももう、動けませんみたいな感じのことになってましたから。なので、この調子
も。なんか意外と、夏まで見越してない人結構多くないですか？なんか、連休明けたら、なんか打ち合わせ再開しましょうみたいに言ってくる人多いんですけど、いや、連休明けてもこのままでしょって、普通に思うんですけど。
なるほど。日本陸連の方なんかアップデートされていってるんですか？
どうなんだろう。
あるとしたら、こう、リモート期間が伸びていくとか、そんな感じですか？
うち逆に言うと、東京マラソンの、ちょっと前ぐらいからリモート開始してるんで、むちゃくちゃ早かったんですよ。
リモート対応が。
はい。で、2月の末とか3月頭ぐらいだと、やはり打ち合わせが基本は全部延期とか中止だったのが、他の企業さんとか相手方も最近リモートにどんどんなってきたんで、業務が動き出したって感じですかね。
なるほど。そっか、東京マラソンが全部の契機になってるんですね、日本陸連関係は。
そうですね。はい。あと、陸連ビルが、いろいろコロナの感染した方が、出ちゃったりしたんで、もう早めに陸連はもうリモートでやりましょうって。
なるほど。 これはだってもうどんどんどんどんこうインターハイとかもこうあのレギュレーションが変わってきてますけど、うんうんうん、これ
意外とあれですね、うん、陸連の中だと、はい、あの難しい会議とか、うん、打ち合わせが進んでますね。みんなちょっと時間ができたんで、
はい、
あの立ち止まって考える時間が多分できた、うん、
なるほど。
あ、
うん、今までほったらかしにちょっとされがちだったような案件とかがじっくりとみんな考えることになって、うん、
うん、意外とこの時間は貴重だと思ってます。
なるほど、
うん、
本来のスケジュールだったら日本に行くのは今もう突っ走んなきゃいけない時期なんですよね。多分
ね、もうとんでもないですよ。あの経理とかは、うん、それこそ年度末の決算でずっと缶詰だし、うん、で大会は大会でゴールデングランプリと日本選手権があって、うんうん、でからのオリンピックだったので広報も含めて、うんうん、総出でパンパンでしたね、
うん、
それが一気に流れましたんで。
なるほど。そう考えるとこの時期をなんか使って逆に仕事を丁寧にするみたいな感じのことができるかもしれないですね。なんか、うん、
あ、そうですね、
うんう
ん、なんか僕的には正直あの仕事としては充実してます。
そうなんですか。アビルさんが今エンジョイしてる状態なんですね、うん、
はい、あの僕結構仕事としてはルールの、うん、ルールとか規約の見直しとか結構硬いところやってるんで、
はい、
そういう話を上の人にあげるときになかなかなんか日本選手権バタバタしてるときにそんな話もしづらいなみたいなところあったんです。
そうか、アビル分かったから日本選手権終わってからにしてくれみたいな感じのことが、
うんうん、そう、終わってから終わってからがずーっと先延ばしになってたのが、うん、最近すごい話聞いてくれるんで、
うん、なるほどなるほど、
今のうちにやっちゃおうみたいな、
はあ、はあははあ、え、例えばどんなことがあるんですかそういうのは、うん、
すっごい例えばだと、うんうん、陸連の今プライバシーポリシー見直してますとか。
はあ。なんですか、それ今までザルみたいな感じだったんですか。
日本のスポーツ界ってなんかちょっと多めに見られてるところがあって、
はい、
あの厳密に見ると、はい、正直個人情報保護法の中でいくと、はい、結構イリーガルな運用してるとか、うん、陸上だけじゃなくて、うん、いろんなスポーツで、うんうん、まあ一番わかりやすいのは陸連の公認大会の公認記録って、
うん、
大会が終了したら大会主催者は陸連に提出することっていう風になってるんですけど、
なってますね、うん、
記録も実はあの個人情報として、うん、あの本来扱われるべきものなので、うん、大会の規約とかにちゃんと、うん、あのこの大会の記録は日本陸連に提出されて、うん、でそれがこういう感じで使われますよっていうのを本当は明示しなきゃいけないんですけど、
うん、
今それがやってるところとやってないところでこう差があったりとかして、うん、だから本来そこはちゃんと地ならししなきゃいけないんですけど、まあ、あのスポーツの場合ちょっと特殊で記録が表に出されるってことはまあ割と慣例的にあるし。
ありますし、ちょっと嬉しいことでもありますしね。
そうなんです、そうなんです。だちょっと特殊事例ではあるんですけど、うん、とはいえ、やっぱりこういうご時世なんで、そういうとこきちんと整理しなきゃいけないよねっていうところ、結構そういう硬いところを僕はやってて。
ああ、ほうほうほ
う、
はい。で、やっとそういう話を聞いて今くれてるので。
なるほど。
ここがチャンスばかりに、はい、オンライン会議入れまくってます。
あ、そうなんですか。あ、はい、全然偉い人はそれに対応してくれるんですね。じゃあアビルさんの、
あ、聞いてください。は
い、は
あ、今のうちにやっちゃおうと。
え、他にどんなことなんですか、アビルさんが抱えた案件って。僕らもエンジョイしてるアビルさんしか知らないんで、こうアビルさんの仕事っぷり教えてくださいよ、うん、
ね、うん、言えるところでいくと、うんうん、
言えるところで
真面目にいくと、うん、陸連のラベルの見直しとか、陸連ってあ
のレースのラベリングですか、
はい、あのカテゴリーがあって、
うん、
陸連主催大会、うん、公演大会、うん、公認大会って、
うん、
あの3つのグレードがあるんですけど、
うん、
グレードの違いが特に意味をなしてないっていうのがあって、
うん、なんか言い間違いみたいな感じだったんですか。
そう、うん、主催大会っていうと東京マラソンとか、
はい、
あの代表、うん、選考レースマラソンだと6大会が主催レースっていうんですけど、
はいはい、
主催大会、
うん、
であとは大阪マラソンみたいな公演大会って言って、
うんうんうん、
であとはあのどこにでもある公認大会は公認大会っていうんですけど、うんうん、それが違うことによって大会の性質が何か変わるかっていうと、うん、そういうものは全く示してるものではなくて、
うん、
単純に何でしょう、陸連目線での大会のなんかなんとなくの位置づけ、 で決めてしまってるのを、うん、やっぱそのランナーだったりファンの人が分かりやすいようなラベルの形に見直した方がいいんじゃないのみたいな話とかをしてます。
確かにこう大阪マラソンとか、なんかまあ大阪府さんが頑張ってるわねみたいな感じぐらいの距離感だったりしますよね。
そう、
うん、うちじゃなくて大阪
だ本来だと、そう、うん、MGC とか分かりやすかったのは、うん、これは MGC の選考レースですっていうロゴマークがついたから、うんうん、みんなあこれはエリートが出るんだなって分かるんですけど、
はい
はい、陸連のこれは主催大会ですってラベルがついてても、うん、何のこっちゃっていう話なので、
うん、
だそういうものを、まあ、あの本来あるべき形に、
うん、
あのした方がいいんじゃないですかっていうのは一個一個僕が、うん、ちょっとこのラジオでやっての位置づけと近いんですけど、うん、僕が陸上を見てよくわかんないルールとか来て、うん、これっておかしくないですか、こうやった方がいいんじゃないですかっていうのを一個一個こう提案するみたいなのを仕事としてやってるって感じ。
終わりない仕事じゃないですか、うん、
あそう終わりない仕事だし、うん、大事だけど後回しにされがちな仕事をやってるって感じ
そっか、うん、不要不急って言われがちだった、うん、
そう、
うん、
でも持ってて陸連登録って何なのみたいなとか、
はいはいはいはい、
うん、
あのまあトラックフィールド全員出た人が登録者にするっていうのはまあまあいいと思うんですけど、
うん、
マラソンのとか長距離の方でなんか登録者と登録者じゃない人がいて、
うん、
登録者だけに公認記録を出すってなってるんですけど、
そうですね、うんうん、
あの海外そもそも登録なんて概念ないし、
うん、ないね、うん、うん、
公認大会って言ったらあの正しい距離で走って正しい計測の方法で測った記録って、うん、等しく公認大会って認めてあげた方が本来的じゃないんですか、
あ
だとしたらその、まあ、とはいえ活動する基本財源が必要なので登録料を取ってるっていう、まあ、こちら側の目線もあるんですけど、
うん、
じゃあお金の取り方を変える発想を持ったらいいんじゃないですか、
うん
っていうのを、まあ、永遠に一個一個考えて、
うん、
話をしてる。
へぇ、
うん、
陸連登録、今年人数少なくなりそうですよね。
今年ね、どうなるんでしょうね。うん、
だって、
あとはほとんどトラック&フィールドで、
うん、
登録者は、はい、中学生が20万人、高校生が10万人、
うん、
で大学生実業団審判入れて残り10万人の今40万人ぐらい、
うんうん、
なのでまあほぼほぼ中高生、
うん、でも新1年生たち今部活ができないからもう登録ができないですからね、うん、
あそりゃそうですね、
うん、っていうのがありますね、
うん、
あ陸連登録にとうとう踏み入れてるんですね、なんかこう仕事
そうだ、いろいろそう ややこしい問題をへへってこう突っ込んでるって感じです。
あ市民ランナーとかだとこう陸連登録してるとしてないとでスタート場所が違いますからねやっぱりね、うん、
あっていうのもそれも一昔の運用で、うん、今は本来は記録順に並べましょうねっていう運用に変えてはいるんですよ、うん、
なるほどなるほど、
だからもう登録っていうことの意味自体が、
うん、もうなくなってるんですね、
何なのかって、
うん、うん、おばちゃんがすごい前にいたりとかしましたからね昔ね、なんか、
う
ん、
そう、で逆に言うと、福岡国際みたいに標準、はい、市民ランナーにも標準記録があって、うん、で目指すべきステージっていうのが本来あるんですけど、
うんうん、
そこの見せ方が今陸連のこの公認大会の制度としてうまく、うん、設計ができてないので、
うん、
例えばサブ4になった人はこんな大会だと準エリートクラスとして認められるとか、
うん、
サブ3切ると福岡マラソン国際出れるとか、
うんうん
うんうん、実質上そういうふうにこうステータスになる大会ってたくさんあるんですけど、
はいはい
はい、なんかそこがうまく設計できてないから、
うん、
なんとなくみんな東京マラソンいいねってなるんですけど、うん、多分あのコアな市民ランナーからしたら福岡国際マラソンのあの超エリートと一緒に超少人数で、
うん
まあ、MGC のちょっと大きい版みたいな大会に市民ランナーが出れるっていうと、多分福岡国際とか、
うん、
別府大分マラソンとか、ああいう標準があってで早い人が出れるみたいな大会が多分、
うん、
なんて言うでしょう、まあ、別の切り口でのいい大会っていうかステータスとしてファイヤーの大会っていう風に示せるはずなんですけど、
うん、
なんかその辺もあまりあの注目されてないので、
うん、
それ全体のなんか公認大会のあり方とかも、
うん
うん、作り変えたいと思ってます。
はあ、ヨコさんどうですか、アビルさんがこう今日珍しくちゃんと話してる
いや仕事をちゃんとしてたんだなと思って、
うん、 僕もちょっとびっくりして
感動しました。
うん、
ありがとうございます。
でそれの機関システムはあの、うん、富士通さんと一緒に作らせていただいてるっていう。
なるほど。こう
はい、
はあ、すごいですね、アビルさんね。うん、
だから本当にエリート関係ない仕事してるんですよ、うん、僕。
あ、本当に
本当に関係ないです、日本選手権とか。
日本選手権とか、世界の陸上とは、もうオリンピックとは関係ない状態なんで。
そう。うん、だからこれ、完全趣味の領域なんですよ。
うん、あ、そうなんですね。趣味の領域なんですあ、そういうの正すのが好きなんですね。
そう、なんかもっと、なんで、なんかこれ、なんで、こんがらがった紐の結び目ほどいてるみたいな。イメージです、うん、僕の仕事は。なんで、滑らかにしたいっていうか、なんかスムーズにしたいっていうか。
でも、
その地ならしができると、みんな多分もっと面白い企画が出るようになったりとか、
うんうん、
なんか、うんうん、その先に行けるんじゃないかなって気がしてて。
なるほど。アビルさんの場所ってのはどういう場所なんですか、それは。
あ、部署的な。
はいはい。
一応この前まで新規事業室ってやったのが3月にランディング事業館みたいにもできて、う
ん、はい、
一応まあとはいえいろいろ自由にやらせてもらってるっていう感じ。
なるほど。はあ、
はい、陸連登録って本来どういうのが理想なんですかね。
うん、
だから登録なんかあったものをなくすのはできるけど新たに作るのって難しいなと思って、
うん、
だったら今の形、うんを継続するか、まあ、お金の取り方変えるっていうのもありだと思うんですけど、
うん、
なんか例えばその、さっきアビルさんがおっしゃってたみたいで、購入記録にするために陸連登録が必要なんだとしたら、その購入、そのエントリーフィーに購入料みたいなのを上乗せして取るってい
う
のもまあ考え方としてありかなと思ってて、
うん、
で、その代わり、なんかその都度、その記録書みたいなのを、その大会ごとも、ちゃんと記録書みたいな発行して、なんかそれをなんかコレクションするやつが出てくるとか、そういう方がなんかこう、見えない陸連勝とかより、あ、そのなんか変な陸連勝とかより、
うんうん、
こうあの大会も集めた、この日体大記録会出たから次国士舘の記録書を集めようみたいなのが出てきてもなんか面白いのかなってちょっと思いました。
いや、っていうか、それやってるっす。
あ、
うん、鋭すぎます。
お
そう。
だから、すべてのその大会に、エントリーフィーにそれが乗っかってくると。うん。で、その、年間のそういうやつじゃなくてっていう。
うん。なんか、そうした方がフェアじゃないかなっていうのは思うんですけどね。うん、なんか、結局、
うん、
一部の登録した人の登録料のお金で、なんか、うん、全体を回してる形にもなってるんですけど、うん、まあそれよりは、あの、公認大会に出てきてる人全員に、うん、まあいくらかの原資をいただいて、それで、あの、ロードレースっていうか、そういう競技を回していく財源にさせてもらうっていう方が、今だとね、登録料って高いところだと1万円とかしますもんね。うん、
はいはいはい。うん、
それが、鳴らせば本当になんか100円とか200円とか300円1回出してもらえれば、それに匹敵する財源には基本なると思うんで、
うん、
そしたら、うん、きっちりとした富士通さんにシステム作ってもらってもちゃんとそこもお支払いできて、
うん、
で、
うん、
あの本来あるべきその業界の形っていうのが、うん、あの無理なく循環するように作れると思うんで、
あああれですね、その記録がこう一覧性があってこうすぐ自分でも取り出せるみたいなこうやつになるといいですよね。あ、そうです、
はい、
あの住民票とかと同じような感じで、
はい、うん、陸連の立ち位置って、その陸連の立ち位置って多分記録管理することぐらいしか本来ないんじゃないかなと思います。
うん、
特に市民ランナーに対しては、他に多分やれることって、まあ、主催者さんとなんかとかあると思うんですけど、
うん、海外のレースとかだと結構すぐ取り出せてくれるんですよね、なんかね、うん
うん、
だからなんか僕今ちょうど本作ってるんですけど、西本さん過去にこんだけ走ってますよねって編集者にバンって出されて、はい、俺より詳しいな俺のことみたいな感じでこう思ったんですけど、そうそう、調べれば出てくるっていうの、海外だから出てくるってところがあって、うんうん、
だイギリスにはそう、ランブリテンって言って、イギリス陸連とは別に、このマラソンとかランニングのなんか特化した 第二陸連的なものがあって、
うんうんうん、
で、そこのホームページに行くと、自分の過去出た大会の記録とか全部見えたり、あとストラバとも連携してるのかな、
う
ん
う
ん、
なるほど。
日常活動とかそういうコミュニティにも連携できたりとか、
うんうんうん、
そこ行くと、モーファラーの、うん、あの過去出たなんか記録とかも全部見れますし、
なるほど。うんうん、
なんか、陸連ってそういうのが。
特定してるんですか？
あ、多分、と、海外の方って、なんか聞くとあんまり、なんていうんでしょう、日本みたいに同姓同名が、違う、漢字の間違いとか、名寄せがしやすいみたいで、ID では多分管理はしてないと思うんですよね。
でも、なんとか、ジョン・なんとかさんとかめっちゃいそうじゃないですか。わかんないけど。
ね、そう、だからそこはちょっと不思議は不思議なんですよね。WA のそれこそランキングシステムの、あの、記録の管理も、
うん、
要は、陸連から上げてるリザルトも、多分その、アスリートに ID 振って、で、提出してるかって、多分そうじゃなくて、名前を記録だけで上げてるか、多分人の手とか、で、多分、あの、名前の一致はさせてるんだと思うんですけど、
そう考えたら、その、陸連登録の、登録番号を、こういうの ID にして、それで管理するのが一番手っ取り早いなって普通に考えたと思うんですけど、
うんうん、
そこがすごい理想なんですよね。
なんかあれみたいですね、あの陸連登録ってマイナンバーみたいですね、
うん、そう、そうね、みたいになんかみたいなもんじゃないかな。
マイナンバーも あるけど全然有効活用されてない
みたいな。なんか確定申告、陸連登録でできるようになったらいいね、なんかね。
それやばいな。
ひも付かれてる、こう、陸連登録と、うんう
ん。でもなんかそっちじゃないんですけど、うん、あの、もうすっごく10年とかだいぶ先の未来を想定してですけど、うん、今その ID と記録だけじゃなくて、うん、あの、いわゆるその生体認証とかできるような、そういういろんなデバイスとかともデータ連携できるような想定だけは作ってはいるので、将来的にはそういう大会の記録とか日常の活動データとかがそこで一元的に管理できて、でなんか自分のなんかヘルスケアのなんかに使えたりとか、いろんなサービス連携に使えたりとか、そういう拡張性を持ったものは作っといて、まあどんな時代にも対応できるように一応フレックスな想定を作ってます。
なるほど、
まあ、確定申告までは厳しいと思いますけど、
うん、確定申告できるといいなと思ってる。すごいポイント良かったりとかするとね、こう、うんうん、あのマラソン大会必要経費に全部ガンダンとなっていくとかね、こう、
ああ確かに、
うん、なると面白いなと思うんですけど、あとちょっとあの横田さんに聞きたかった話題がありまして、あのツーラップスがインスタライブ始めたじゃないですか、うん、
はい、
カリニウムの玉上選手が中心となって
生き生きとし始めました、
はい、生き生きとし始めましたね。あれ好評だったじゃないですか、うん、
本当ですか、
うん、すごい好評だったなと思って、あとなんかなんかこれは柏原さんにも聞きたいんですけど、今、
はい、
なんか大きく流れがこうインスタライブになんかみんな偏って偏っていくのか、こうなんかそっちにこう寄り始めた感じなんかしませんか、インターネット的に。
これ
やっぱり、インスタライブがすごく手軽なんですよね、
うん、
本当にボタン1個であの配信が開始されて、リクエストしちゃえば2人で、
うん、
あのテレビ電話みたいな形でできて、うん、で YouTube だと、
うん、
まず、1000人登録者を越さないとスマホでできないと。
なるほど、うん、
でパソコンの設定もめんどくさいと、
うんうん、
で、Google のアカウント作ったりとか、で、アップロードとかにも結構ラグがあったりとかで、うん、あの、今ゲーム配信やってたりするんですけど、
うん、
スペックがある程度ないと固まっちゃったりとかするんです、
うんうん。お、生島さんやってきました。
そうすると、やっぱり Wi-Fi 機能っていうか、あの、うん、モバイルの、通信があれば、
うん、
あのすぐ配信できちゃう、
うん、
やっぱりインスタライブは簡単だし、
うん、
誰でもアカウント作れちゃうし、
うん、
で楽だなぁと思います。で、結構すぐこう反応があって読み上げとかもすぐできたりするんで、
うんうんうん、
なんでそこはインスタライブはすごく楽だし、うん、やっぱ世界的にインスタが流行っ ってるっていうのが多分あるんで、うん、そこがやっぱりやりやすい、とっかかりがしやすいっていうのはあるかもしれないですね。
なるほど。いやだからすごい玉神インスタライブがこう大跳ねしてたんで、こうあとそれをこうツーラップスの全員がみんなで応援する感じも良かったですね、なんかね。
完全にうちわネタっぽい感じになってましたね。
いやなんかこう全員でこうなんか玉神頑張れみたいな感じでインスタライブをこう成功に導くってあげようみたいな感じのムードが良かったですね。なんかチーム感があって良かったですね、
ま、うん、マーケティングとしては完璧ですよね。
完璧完璧完璧、うん、
完璧ですよ
ね。うん、
ニーヤさんとかが押してたら、だってあのニーヤさんが押してるタボガミ選手見てみようみたいな感じになりますもん、ね、
なるなるなるなる、うん
うん、でもなんか弱点があって、うちのチーム
は、はいはい、
インスタのフォロワー数がみんな少ないっていう、うんうん僕、ツイッターばっかやってるから、
はいはい、
インスタ2000ぐらいで、
はい、
ニーヤなんて、うん、ツイッター1万5000ぐらいいるけど、うん、インスタ150ぐらいしかいないから、猫しかあげない。
猫しかあげない。ああ。
横田さんのところは文系なんだよね、だからね。
あ、文系ですよね、うん、確かに、うんうん。文字派ですよね。
なるほど、
う
ん、
そうです。
でもなんか、インスタライブ、まあ、なんであれやったかっていうと、まあ、一つは、絶対に、長距離の実業団チームはできないことだと思うんですよ。
うん、ほうほうほう、そうそう、確かに。うん、
絶対できない。うん、
でもなぜか積水はいいよって言ってたんで、不思議なチームですけど。
なるほど。積水所属の二人を出しても大丈夫だよということで。
うん、全然個人の発信だからみたいな、気をつけてねぐらいの感じなんですけど、
うんうんうん、
やっぱこうチームとしてやるのは多分難しいだろうなと思うんですよね。
うんうん、
ああいう、うちはある意味こう個人同士でやってるのを、うん、っていう、そもそもそういうチームなんで、
うん、
だからできるっていうのは、まあ、強みなのかなっていうのは一つ思ったのから、その今やっちゃえっていうのが一つと、
うん、
まあ、あとはなんかその冒頭の話とも近いんですけど、うん、やっぱりこうコロナの状況って、うん、やっぱ人それぞれこう状況が違うじゃないですか。
はいはい。
うん、そのやっぱり、出勤したくなくても、
うん、
せざるを得ない人とかがいる中で、うん、なんかアスリートがステイホーム、ステイホームって言い続けることに僕はすごい違和感があって、うんうん、なんかこう、それって、まあ練習できないお前らが言ってんだろう。で僕はやっぱ思っちゃうんですよ。だから一緒に苦しむって言ったら変ですけど、一緒に
我慢しましょう
っていう文脈に僕はすごい聞こえて、
うん、
だからこうステイホームとかいうのはあんまり好きじゃないんですけど、ただまあ家にいる時間を楽しんでもらいたいって思いはもちろんあるので、
うん、
まあ、そういうつもりでこう発信はしてるんですけど、
うん、
そういった中でなんかこう僕らの考えとか、その、うん、みんなこうするべきだっていう発信がちょっとすごい危険だなってすごい思っていて、
うん、
そういった中でこうインスタライブとかってこう双方向になるわけです、コミュニケーション。
うんうん、
でファンの人ともこう、なんていうんですかね、こう僕らが一方的にメッセージ伝えるっていうよりは、こう一緒にこう作り上げていく感覚があるのは、僕はすごい、今のこの状況にすごい適してるのかなっていうのは感じます、やってて。
これ僕の個人ごとなんですけど、今、うん、やっぱ陸上部とかも、やっぱさっき横田さん言ったように、実業団のチームはやっぱできないっていう前提があるんですけど、どうにかしたくて、最近上司にインスタライブやるとこういう効果ありますよっていうのを送り始めました。なんで、やるたんびに、インスタって、何人視聴者トータルで見たとか、あとは、まあ、YouTube だと何時間視聴時間ありましたよっていうので、効果が見れるじゃないですか。なんでそこも含めて、いろいろやって、こういう効果があって、で、タボガミ選手のすごいところは、ちゃんとこう、まだちゃんと見てないんですけど、
うん、
ツイッターとか見てると、こう、ちゃんと道筋というか、シナリオをかけてると思っていて、
うん、
今日の、なんだ、題材はこれですよ。うん、でも、他の実業団とか、アスリートってなかなかそれができないので、やっぱそこをちゃんと道筋立ててあげればできなくないなとは思ってます。
うん、だって自らこう仮入部をネタにしてましたもんね、だって、
うん、なんで今だからこそ、アスリートはなんかラジオとかを聞いたも、うん、 聞いてもらった方が、うん、あのいいのかな。ラジオだと、うん、その道筋があって、うん、あ、こういうふうに喋っていけばいいんだとか、うん、こういうふうにコメント拾っていけばいいんだとかっていうのが多分分かってくるはずで、
うんうん、
テレビよりも、
うんうん、
っていうのはあると思いますね。
うん、
今こそそのつながりをちゃんと作るっていうのを大事にした方がいいかなと思って、うんうん、今までってやっぱアスリートがアイコンになってメッセージを発信するっていうことが求められてたんですけど、うん、それでこう発信すると炎上する、うん、今何を言っても、
うんうん、
でもやっぱりここ今一緒にこう なんかを作ったりとかその本当につながりを作るっていうことにポイントを置くと、うん、多分炎上とか起きなくて、
うん、
でそこに今てかそこれができるこうなんか貴重な時間だと僕は思ってるんですよ、
うんうんうん、
そこになんかフォーカスすると別にインスタライブだけじゃなくて、うん、じゃあその自分たちをそのなんかメッセージを発信するっていうのは純粋にこうあの自分たちを知ってもらったりとか、うん、本当に今あの時間を楽しんでもらうために何ができるのかっていうことだけでいいと思うんですよ。変にこう社会を変えようとか、うん、社会的なメッセージを発信しようってある必要がないので、
うんうん、
だからそこがちょっと求められすぎてるんじゃないかなっていうのはちょっと
違和感で、あのさっき横田さん言ってたステイホームの話で言うとなんかニューヨークタイムズ読んでたらやっぱりあの、うん、セレブがステイホームって言ってることに対して、
うん、
一般の人たちはすごいしゃらくささを感じてて、
うん、
それ分断の象徴みたいなことが出てて、
うん、
あ本当はそれはアメリカも日本も変わんないなっていうような、
うん
まあ、やっぱり一方的に発信するよりもインスタライブ的にやっぱり何かリアルまあ画面上なんだけどリアルにつながり作るとか、
うん、
っていうことの方が多分生産的なフェーズなのかなっていうのは感じますね、
うんうんうん、確かにそうですよね、うん、あのライブを見ながらなんか今までも配信をみんないろんな人もやってたのを見たんですけどなんかこのタイミングで見るときにすごい新鮮に感じたんですよなんか、うんなんか選手からの発信っていうのがなんかこう、うん、なんかたわいのない話でしたけど あの発信がすごいなんか今のムードとすごく合ってたような感じがすごいして、うん
うんまあ、テーマは共有だったんであ 時間とかその僕らの情報の共有というか、
うんうんうん、
それ以上のものはなんか必要ないっていうか、
うんそのツーラップスの中でこう話し合われた中で今何しようっていうことで生まれたのがそういうことだったんですか、
う
ん、
そうですね、タモガミが言い出したから
おーおーおーやっぱキャプテン経験者は違います
やろう
これはあの入部のこう審査としてはどうなんですか
入部の審査としてはやっぱ継続性かな
あなるほど、なるほど
確かに
あとニーヤを出せるか
ニーヤさんを引っ張り出せるかどうかですか。
ニーヤを引っ張り出せるかっていうところ
で。そこですね。
そうです。でもニーヤさんはちょっと、実は出ようかなみたいなこと言ってました。
あ、そうですか。
お
まあ、ただ、
山が動いた。
100人ぐらいしかいないけど、
あ、まず、ニーヤさんのところで発信するわけですね。うん、
みんな個人のでつないでるんで。
なるほど、
な
るほど。
そうなんですよ。うん、あの、各々で見れるので。
うんうんうん、
インスタライブあのセットでやると結構それが面白いですね。なんであのお互いのファンが集まるっていう会場に
簡単にできます。うん、そうなんですよ。
そう
なるほど、ね。
これあの僕声優さんとやらせてもらってる時とかは、うん、あ今までこういう人たちと関わってこなかったっていうところで新たな発見もあるし、みんなお互いのファンが行き来するのはすごく面白いですね。
あ、うん、山がこう動く感じがあるわけですね。こうねお互いのファン。
ありますあります。
はあ。
なんであの異業種とやるっていうのはいいかもしれないです、うん、今後タモガミ選手は
なるほど、
どんどん違う種目とやってってあのファンを拡大していく、長距離のファンと短距離のファンとか跳躍のファンとかも全部ごちゃ混ぜにして呼び込むっていうのはありかもしれないですね、う
んまあ、これは呼び込むのはちょっとやっていきたいですね。なんかインスタライブにこのメンバーがやっといた上でまたインスタライブやってそこに誰か一人呼ぶみたいな感じのことがあるとちょうどいいかもしれないですね。うん、あのこのタイミングで高平さんがツイッター始めたじゃないですか。なんかこっそりこっそり、
ね、こっそりと
僕こっそりフォローされたのでチェックしましたけど、うんうん、
羨ましいですよね。あの観光大使っていうところを ワード書けるって羨ましいなと思いました。見て。こんだけいわき市アピールしてるのに観光大使もできませんからね。
まだないんですか、柏原さんは。観光大使。
僕は何もないです。無印です。
マジっすか。あ、はい、あの、福島県ごととかじゃないんですか、
うん、じゃないです。いわきはですね、うん、武田玲奈さんっていう、こう、モデルさんがいらっしゃるので、はい、そこがやっぱ、
でかいんですね、画像が。
でかくて、うん、で、そこ、なくなったとしても、南海キャンディーズのしずちゃんがフラガールやってるっていうので、多分そっちに行くだろうと。
なるほど。もう、
とかあと
縁もゆかりもないけど、そっちの方に持っていかれるわけですね。
この間、アドマチック天国見て初めて知ったんですけど、うん、鶴野武さんの奥さんがいわき市出身だと。
なるほど。
いうところです。ところジョージの奥さんがいわき市出身だとかっていうところもあったりですね。多分永遠と回ってこない。
なるほど、あれですよね、やっぱ所ジョージさんの奥さんってあれで、所ジョージさんをついてくるんじゃないかっていう、こう、なんか、もくろみが邪魔するわけですね。
兄弟で気仙沼の大使やってます。
まあ、それをやりたくてやってるわけじゃない
ですか。生島さんは兄弟大使ですか。
ああ、気仙沼そうです。
ああ。
ヒロシとジュンでやってます。何も貢献してないけど。頑張んない
。いや、でもちょっと。ちょっと次回はちょっとインスタライブがこう確実にできるようにちょっと僕ちょっと練習しておこうかなと思いますんで、ぜひちょっとやってみたいなと、うん、なんか誰かあれですね、その異業種みたいな感じの人ちょっと入れてみたりとかすると良さそうですね、本当ね、うん、
うん
うん、やってみると
こんなですかね、
うん、あのあれですよ、あの広報の高橋さんとかでもいいですよ、なんか、うん、
あ、そっち、
うん、いやいやいや、でもいや、それもそれでなんかこう別個ですからね、なんかこう普段
いやーでもそこの、うん、なんていうんですよ、今何ができるブレストみたいのをなんかやりたいっすよね、
うんうん、
僕が話しても結局あの担当じゃないんであんまり実現性ないんですけど、うん、実現性ある人来てもらって、
うん、こう阿比留さんが言えないんすよねとかっていうね、軽く言うことよりも、うこう広報の高橋さんが押し黙るっていうのとかの方がこう重みがありますよね、そうそうそう、こうね、これ言えないんだなっていう、うんう
ん、今リモートだから耳打ちできないっすよ、
あ、なるほど、
あ、
ごまかしが効かないんですね、逆にね、うん、
あとなんか今みんな時間あるじゃないですか、
はいはいはい、
だなんかそういうなんか深いコンテンツっていうか、
うん、
そういうものが出した方がみんな聞いててもなんか充実感あるんじゃないかなって気もしますしね、うん
うんうん、そうですね、
なんか僕のノート無駄にフォロワーどんどん増えてるんですよ、
ね、いいじゃないですか、
ああ。
だよね、なんか長い文章みんな読みたいのかなって思って、うん、
いや多分そんな時期なんじゃないですか、生島さんどう思います、うん、最近書いてて、うん、
まあ読書が進むって人は多いですよね、
うん、
やっぱりね、
うん、
まあでもやっぱあとやっぱ 800m2 分で終わるっていうのがやっぱりいいです、
あ、僕も聞こえないですね、
聞こえない、
西本さんには聞こえて
ます、僕聞こえてます、うん、聞こえてる聞こえてる、
僕は聞こえてる、
なんでだろうね、
なんでだろ
う、あれ
なんかあれだね、途中から入ったから、
途中から入ったからかな、うん、
はい、
なるほど、
じゃあちょっと黙って、
アメリカの下りは聞こえましたけど、
本当
あれおかしい、
あ、じゃあ
途中から聞こえなくなった、
なるほど、
すいません、
いや大丈夫です、多分、
はい、
ちょっと調整とかしたりすると多分いけるんじゃないかな、
う
ん、
はい、はい、
これで聞こえるかな、うん、
どうでしょう、
どうでしょう、あ、聞こえない、
あ、ダメなの、
ほうほうほ
う、
う
ん、
なるほど、
じゃあちょっと黙っておきます、
福島さんが黙っておきますと今おっしゃってます、でも放送上は入ってます、ね、録音上に入ってます
、うん、ずっと気になってたのは生島さんち、
うん、
かっこよすぎないですか、
うん、
おしゃれ、
そこで、うん、あ、なんかウッドデッキとかありそうっすよ、
それはない、
ウッドデッキじゃないですけど、これあれですよ、なんか生島文庫っていうとこですよ、うん、
ああそうです、
うん
う
ん、
じゃあウイスキーが合いそうです、
あ、いいですね、
うん、あります、
うん、あのね、でもね、こうパッと映るとね、本しかないですよ
図書館、
いや本当図書館みたいな、うん、
でもかっこいい、
明日、うん、明日 NHK の夕方の番組で、
明日 NHK の夕方の番組で、これバックで出ますか、
はい、
うん、夕方の番組で何話すんですか、うん、
部活動とか、
部活動とかだからこう生島さんもこう外に出てない感が出ていますよね、やっぱりね、こう眼鏡とひげがね、こうみんな、うん ちょ最後にちょっと話題であれなんですけど、こうみんなこう家にいるんですけど、なんかジョグとかしてるんですか、横田さんとか柏原さんとか。
うん、あ、僕は、うん、ああ横田さんどうぞ、うんうん、
どうぞどうぞ。僕しない人なんですけど、ジョグ、
うん、
今引っ張らないんで選手のことを、
うん
うん、3密を避けるために。
はいはいはい。今までとこうマロン横田ニーヤってこう3密でしたよね。
そうなんですよ、3密だったんですけど、
うんうんうん、
それ避けてるんですけど、ジョギングするようになったんですけど、
うん、
なんであんな疲れるんですかね、ジョックって。
うそ
午後絶対昼寝しちゃうんですよ。
ああ、まあ、確かに
普通に選手の引っ張りで410本とかやっても午後眠くならないんですけど、
うんうん、
ジョギングってなんであんな眠くなるんですかね。
そうなんです
か。はい、
そんな410本とかの方がなんか眠くなりそうですけどね、体力使って。
410本を一緒にやる方が眠くならないです、
うんうん、やっぱもうビリッと刺激が入るんですかね、そっちの方がね、うん、
いや、わかんないですけど、うん、あとジョグじゃ痩せないっすね。
痩せない。
いや、そう、痩せないです。痩せない。
200やってる時は太んないかったんですよ、
はいはいはいはい、
選手と。
はいはい。
セーブとかやってる時は。
うん。
ジョグだ、ジョグ今週3、4ぐらいで、ね、30分ぐらい走ってるんですけど。
はいはい。
太ります。
太りますね。
はい。
柏原さんがすげえうなずいてる。ジョグ痩せない。うん。
痩せないですね。うん、僕自身も、2週間自宅待機があったので、うん、もうここ1週間やっと解除されて、うん、毎日のようにウォーキングしてるんですけど、
うんうん、
全然痩せないですね。
痩せない。
ウォーキングは痩せない
だろ。全員がウォーキングやした
それ。
で、あと一つ分かったのは、うん、やっぱ、実感、
うん、
定時後、会社の定時後に、
はい、
まあ一応テレワークで定時後に、こう、うん、嫁と一緒に、ウォーキングしてるんですよ、1時間。はい。ってなると、同じような人がいっぱいいるなっていうのが、思います。
みんなこう、
で、
ぐいぐい。
めちゃくちゃ回ったらしいんですよ、みんなのウェアが。
なるほど。
ネットで買って、多分夫婦揃って、うん、ジョギングとかウォーキングとかしてるんで、
うん、
なんかこの、定時後5時から6時とか6時から7時の間は、
うん、
なるべくちょっと時間ずらそうとは思ってます、最近。
なるほど。
うん、朝か、
うん、
本当に夜遅くじゃないと、多分、うん、本当に人いっぱいいすぎて、こんなにジョがいたっけみたいな感じなんで、ちょっとそれはそれで怖いなとは思いました
、最近。なるほど。日野はいないでしょ。
日野は、そんなに混み合う場所がないんで。でも、あれ、ちょいちょいあれ見ます。多分、コニカの選手。なんか、アシックスのジャー、ウェア着て、なんか、シャープな体のすげえ速い人がビューンっていう、何人か見たんで。
横田さんのこと、選手たちは今どうやってるんですか、今。各自ですか。
基本は各自ですね。
うん、
まあ、ニーヤとか近く住んでる子は車でピックアップして、練習場所、
うん、
なんか走れそうなとこまでたまに行ったりしますけど、
うんう
ん、まあなんか、計測とかあんましないで、
うん、
で、タイム測ると叫ぶと唾飛ぶんで、
はいはい。
もう勝手に走ってくださいみたいな感じで、はい、その時間に僕も走る。
ああ。
うん、うちは JR の選手が走ってるね。
はい、
ね、
JR の。片西とかいるんですか、片西とか。
片西は見たことないけど、5時台とか走ってるよね、朝ね。
ああ、5時台。寺田とか走ってるんですか、寺田とか。
時々会う。
寺田、くら寿司とかで会うんですよね。
そうです。びっくりしました。
いやー、だから、僕の家の近所もこうジョギングしてると、やっぱりこう新しい人たちがどんどん参入してるなっていうのを本当、ひしひしと感じて、美人が多いですね、新しく入ってきた人たちは。
ヘッドホンを
世田谷だから、
女性が多い。
世田谷だから、ヘッドホンしてる人が
多い。でも本当に僕の悩みとしては、ゆっくり長く走る方法を、うん、教えてほしいです、本気で。
マジっすか。
はい、
俺が一番得意なやつ
です。歩ったらいいです。
それは妥協だ。
そういうのじゃなくて、こうゆっくりと長く走り続けるのを知りたいわけですよね、横さんは。
そうです、方法を知りたいです。
あの、なんか、遅く走れない
病気なんですよね。正直僕も苦手なんですけど。
あ、そうなんですか。今の。
なんか、サッカー部も中距離ばっか走ってたし、
はい、はい。
かなわかんないけど、
サッカー部はゆっくりだらだら走ってたしかやない。
飽きる。
え？ああ、でも、うちの嫁も同じこと言いますね。
うん。
あの、もう、ゆっくり、ゆっくりというか、長く走れないって言って。
うん、うん、うん。
うん。
そう、なんか、ほんと、800メートルぐらいガーって走って帰った方が、なんか、
はい、
時間も短いし。
性に合う。
うん、うん、
うん。痩せるし。
に、苦手です、ゆっくり走るの。
マジですか？俺、ゆっくりしか走れないですよ。うん。
ゆっくりは、楽しいですよね。
いや、楽しい、楽しい。うん。
楽しい。
もうちょうど
今、
ちょうどトラックターンぐらいの尺。ちょうど。
何が楽しい？
え？
汗かいてんなっていうのと、
そうそうそう、
こう、じわじわ体が動いてくる感じがすごく楽しいです。うんうん、
じわじわ、ダメージが。
ダメージが。うん、いや、なんか、ちょうどこの前、あの、横さんと、こう、新谷さんと、こう、インタビューしてて、で、新谷さんが、こう、ジョグで20キロとか走るとき、20キロとかの方が安心するんだって話をしてて、で、それはこう、あの、自分のリズムが出るまでちょっと時間がかかるから、うん、で、自分がリズムが出始めるのが、まあ、遅くなっても20キロだったら最後取り戻せるからいいやっていうことで走ってると。で、まあ、その聞いたときに、ああ、よくわかりますよ。ハマる感じが来るまで、あれですよねっていう話をしたら、横さんが意味わかんないって言うんですよ。だから俺は。
ありませんか？ 30 分ぐらいでありますよね。
ありますよね。
あの、60分ジョグだとしたら30分ぐらいで、おわ、これはいいんじゃねえかっつって。
ほらほら、横さん。
5歩ではめなきゃ
いけない。800の人で5歩ではめるらしい
です。5歩ではめなきゃ
いけ
ない。
やば。
やばい。それは、
5歩ではまんなかったらもうおしまい。
その、ランニングハイとは違う、こう、はまる感じがありますよね、柏原さんね、なんかね。
うん、あります、あります。
うん、
最初はもう全然動かないんですね。やっぱりこう、準備運動しても心肺機能も高まんないし、で、筋肉も動いてないと。で、こう15分、早い、調子良ければ15分。調子悪いと30分ぐらいで、お、これはいいんじゃねえかっていう感覚が。ありますよね、
これ。あります、あります、あります。
あります。
で、そう来たら、あとはもう延々と。
そう、延々と。だって好きなこと考えて走る。
好きなこと考え
て。800はブレイクライン越したらもう、一気にもう、そこでアドレナリン。
横田さんが目がキョトンとした。
いや、だから、よくこの人がハーフ日本記録更新を作ったなと思ったんですよ、この前。話を聞きながら。
知らないからよかった。
知らないからよかった。
知らないから、えぐいメニュー出せた。
えぐいメニュー出せた。いやー、まあ、そんなこと話してるともう1時間10分経っておりまして、1時間ちょっとぐらい経ってまして、また来週もこの時間にお会いしましょう。本当、本日もどうもありがとうございました。生島さんも途中からありがとうございました。
はい。
トラクタウン JPN でございました。ありがとうございました。